ヘブル人への手紙の12章ですね。今日は前半部分を学びたいと思いますが、一言お祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございます。本当にあなたの愛が大波のようにと歌うことができ、主よ、どうぞあなたのその大波のような愛をここの御言葉を通して、本当に与えてくださいますように、明らかにしてくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。12章のですね、1節から13節までで、そうですね、早速ね入りたいと思いますが、この10章からですね、私たちはこのヘブル人への手紙の適用の部分、このイエス様が成し遂げてくださった永遠の救いに対する大胆に神に近づく道についての勧めを受けて、でその時にこの信仰を持って、全く信仰を持って近づくんだよけれども、彼らがその信仰から離れてしまう理由がこの迫害ですね。でそこに必要なのが忍耐ですよということを10章の終わりで話し、そして信仰の話をこの11章でしていったわけなんです。で旧約の時代の生徒たちが同じようにして忍耐して約束を待ち望みつつ死んでいったというところを私たちは見てきました。そして強い促しをこの12章の1節で始めるわけですね。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。11章にあるあの証人たちであります、多くの証人たちであります。アブラハムにある信仰、アブラハムにある信仰ですね、約束を手にしないでですね、死んでいったあの信仰、けれども確かに信じエジプトに下ったけれども自分をそこを住まいとしないと証ししたヤコブとヨセフ、またモーセはこの世の楽しみではなくキリストのそしりを選び取っていくという信仰がありました。そして理解できないけれども主の指示に従っていった信仰、それが杉越の祭りの準備であるとか、7日間エリコの町を回ったヨシュアがいました。で数多く主が語られたからという理由だけでそれを信じて、でそのそれを実行していった人々の姿があったわけなんですね。で最後に11章の最後の方に苦しみを受けて拷問を受けて飢えてさまよった人々について書いてありました。信仰によってですよ、これもね。そしてそれがあなた方にとっての励ましになる証人なんだよというのがここの著者の意図であります。ですからこの苦しみを受けた信仰の上にね、苦しみを受けた人たちがこの雲のように取り巻いている証言、証なんだよということを話しているわけなんです。だからここから無尽蔵にその励ましを汲み取ることができるんだよということなんですね。この雲のようにというのはギリシャ語には雲が2つ意味が2つの言葉があるらしいんですが、1つの雲とあとはもうこの濃くてですね、もうこの雲のこう群れって言ったらいいでしょうかね、群像と言ったらいいでしょうか、その2つがあるらしいんですが、これはその後者になるわけなんですね。もうその密雲というような、そのように今あなたを取り巻いていますよというのがここに書いてあることなんです。で旧約聖書を読むときにですね、ぜひ知っていただきたいこと、それは彼らがその通っていくその生々しい姿、これは私たちの信仰で力を与えるために置かれた証なんだということなんですね。ローマの15章の4節に このようにはっきりと書いてあります。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。で、ここで言っている昔書かれたものというのはもちろん旧約聖書であります。そして忍耐と励ましを与えてくれて希望を持たせてくれるということなんですね。ですから、あ、これは昔の人の話なんだということではなく、また旧約聖書っていうとですね、敬遠されがちで箴言や詩篇しか見ていませんという人もいるんですけれども、そうではなくて、まさにあの生々しい生き方、あれがすなわち今の自分に励ましを与えるためだったんだ、希望を持って生きることができるようにするためだったんだということを知る必要があります。そしてだからこそ、このここに書いてあるように私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。私たちは11章で走り続けた、走り抜いた人々の証を読みました。最後まで走った人たちです。で、ここで言っている競争というのはもちろん短距離走ではなく長距離走ですけれども、今例えば私たちが 42.195 キロのマラソンで、まあ、10キロあたりまでしか来ておらず、もう疲れ果ててやめたいと感じても雲のように取り巻いている応援団のような証人たちがいるんです。だから忍耐を持って走り続けようと、あなたは続けられるんだよと、私たちも最後まで走ったんだよって、続けられるよ、こういうことなんですね。で、そこで障害になってくるのが、ここに言っている一切の重荷とまとわりつく罪なんだということであります。今ここで読んでいる、あるいは聞いているヘブル人の信者たちが疲れているのを著者はよく知っていました。ユダヤ人の共同体の中で阻害され、その辛さが重荷となってユダヤ教に戻りたいという誘惑を受けていた、一部の人は戻っていたと思いますが、けれどもそれを捨てなさいとここで言っているわけです。で、この捨てるという言葉が、まあ、横に置いておくとかですね、ぼっと落としてっていう言葉でもいいかもしれませんが、走るときにお荷物になっているものを置いておくわけなんですね。着ている服が走るのにはふさわしくないかもしれない、そしたら着替える、履いている靴がハイヒールだったら履き替えないといけないわけですよね。で、私たちが同じようにその信仰の競争を走っているときに、罪と重荷が容易にこう自分の上にのしかかり、また罪がまとわりつく、このまとわりつくという言葉がいいです、いいって言ったら変ですけども、よく表現できてますよね、まとわりつくんですよね。で、私たちにも同じ、このヘブル人と同じこの悪いことが降りかかるんですよ。で、悪いことが積み重ねると、この神様の言葉に対して頭では分かっちゃいるけど心から切り離していくということをいつの間にかやっていってしまう。クリスチャン生活が重荷となっていって、疲れがたまって多少の罪を楽しんでも良いではないか、あるいは直接的に世を楽しむこともあるかもしれないですけど、あるいはですね、この信仰の成熟、信仰の成長、それをもう真っ向、あの本当に真正面に自分を取り組んでですね、それに向かっていくのではなくて、なんとなく周辺の本質的ではないことを、まあ、やっていってですね、まあ、ごまかしていってしまうということもあり得るわけなんですね。けれども実はこのような困難、苦しみに遭うとですね、なお一層のことを主にあって喜ぶことができるというのがこの12章のテーマになります。そのことを通して主からの訓練を受け、忍耐を学び、そして自分がますます神の清さに預かっていくことができるようになる。で、そこに出てくる喜びというのは今までにないですね、この何にも変えがたいものの喜びに満たされることができる、それは清さを得ることができたからということなんですね。で、困難をクリスチャンに クリスチャンだということで困難を受けているときに、2つこの私たちはいつも分岐点ですね、この道があってですね、二手にこの分かれる道っていうものにこう出くわすわけなんですね。で、一つがその今言った清められて平和の義と義の実を結ぶという道があるわけです。で、もう一つがこれが神に対して疑いを持ってて苦々しくなって罪を犯していく、いわゆるつまずいたというその道があるわけなんですね。しばしばつまずいたという言葉をなんか誇らしげに語るということがあるんですが、あれ恥ずかしい言葉なんですよ。私は霊的成長を放棄しましたということを公言しているに他ならないからなんですね。けれどもその分岐点でこっちの神様に言われている方を取っていくのであれば、霊的成長の方を自分がベクトルをそっちに持っていくのであれば、神がその後を祝福を豊かに与えてくださる、神が、自分を支えてくださるというその道を見ることができます。その祝福に預かることができます。で、2節ですが、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。1節は、雲のように取り巻いている証がある、励ましがある。でも何よりも私たちを支えてくれるその励ましというのは、信仰の対象であるイエス様ご自身がどのように歩まれたのか、どのように生きられたのかというところで、私たちは最もその励ましを受けることができるわけなんです。で、その信仰の創始者と書いてますけれども、ヘブル書の2章の10節には救いの創始者っていうふうに書いてありました。救いを生み出した方ですね、もちろん。で、この創始者という言葉はヘブル語では源だけではなく、指導者とか君、君っていうのはそのいわゆる王という意味ですね、とも訳せる言葉らしいです。ですからイエス様は救いの創始者でもあるし、この信仰の創始者ですね、私たちに神への信仰を生み出してくださったでなくだけでなくて、信仰の指導者あるいは先駆者とも言えるわけです。イエス様を信じるのみならず、イエス様の道に習ってその励ましを受けながら前に向かっていくことができるという存在なわけなんです。迫害で言うならば、ペテロがこのことを書きました。ペテロの手紙っていうのは第一の手紙ですね。迫害下にいるクリスチャンに対して語られてるんですけれども、2章の21節から23節を意味しますが、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しみられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたと。で、このように先駆的にイエス様が苦しみを受けられたわけなんです。で、それだけではなくて、イエス様は完成してくださいました。最後まで諦めないで走り通していくされましたね。十字架の道を全うされ、3日目によみがえって天に引き上げられました。だからあなたも信仰を全うすることができるんですよという励ましなんですよ。できるんですよ。目を離さないでいなさいとここで言っています。これは注意をそらすものが至るところにあるんですね。至るところにあります。まあ、人によって誘惑を受ける場所というのは違うわけですね。ある人にとってはとても弱いというところが、他の人にとっては何でもない。でもね、それぞれがあります。そして非常に巧妙であります。イエス様から目をそらそうとするその要因ですね。まあ、例えばマリアのようにイエス様の前にひざまずいて御言葉に聞き従わないで、マルタのようにイエス様のため、神のためといって自分で何かをしていこうという、まあ例えばね、そういうこともありますし、でも目を離さないでいる、主に集中しているときに、たとえ周りに困難があっても心が静まっているというわけなんです。で、2節の後半、 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ご自分の前に置かれた喜び、これよみがえりと天に昇って、この次に書いてあるね、この神の右の座につくこの喜びだったんですね。イエス様が喜びを持って死んでくださった。で、私がクリスチャンになって証しした時に多くの人を驚かせました。喜びを持って死んでくださった、いや僕それが分かったのでイエス様を信じましたってこう言ったんですね。それまでは分からなくて、クリスチャンになれなかった理由はイエス様いやいやながら僕のために十字架に行ったんだろうなとでもイエス様は私が、命は取られるんではなくて私が命を与えるんだ、私が捨てて、そして私がその命を得るんだと、ヨハネの10章で言っています。イエス様の完全に意志なんですね。喜んで進んで、自ら進んで死んでくださった。で、理由はここにある置かれた喜びというのがあって、神の右の座につく喜び、それ何かというと、ヨハネの17章の5節に、今は父よ、御そばで私を栄光で輝かしてください、世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かしてください、これがイエス様にとっての喜び、ご自分の居所に戻ることができる。で、もう一つですね、喜びとして書いてあるのが、イザヤの予言で53章の最後なんですが、最後の方ね、多くの人が義と認められていく姿、これを見ることができる、こう書いてますが、11節に、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。で、この、2つですね、居所に戻ることができる喜びと、霊的祝福を他の人に与えることができる喜びであります。同じですね、イエス様先駆者ですよ。私たちも居所、つまり神の御旨のところに、天に私たちも栄光のその喜びのところに、私たちもその動くことができる、その試練の後にですね、そこに行くことができるんだという競争の中にいるんだよ。そして他は、たとえ自分が犠牲を払っても、多くの人にキリストの霊的祝福を分かち合うことができたという、その喜びがあるわけなんです。そして恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたとありますけれども、もちろんこれは福音書に書いてあるユダヤ人指導者に死刑宣告され、平手を打たれて、拳を打たれて、あざけられて、ローマ総督に鞭を打たれて、兵士にあざけられて、そして十字架刑に処せられ、十字架につけられている間もあざけりを受けた。でもこれを天にある喜びのゆえに耐え忍ばれたということですね。で、今もイエス様は右の座におられるんです。これが素晴らしいです。ヘブル書のテーマの一つですね。大きな一つです。右の座に着座されたというのがずっと書いてあります。永遠の救いを成し遂げたということです。着座されたというのは永遠の救いを成し遂げたと。もう一度だけで救いを完成されたんだ。で、今もその喜びに預かっておられるわけなんです。3節。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。考えなさいという、これがヘブル書には何度も出てくる言葉ですね。例えば3章の1節に、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。で、この考えなさいという言葉、英語のアナロジーという言葉です。分析するという意味の、それが派生した、もともとはそのギリシャ語が使われている、つまり全貌を把握しなさい。イエス様が犯行を忍ばれたあのことをですね、その全貌をですね、分析して、そしてよく見ていきなさいということを、この話しているわけなんですね。今私も話しながら、本当に自分にはまとわりつく罪があって、重荷があって、目からそらされるものがたくさんあるなということを思いますが、イエス様が何をしてくださったのか、これを よく見ていく。で、そうするとですね、今受けている自分の苦しみというのが、たかが知れていることを発見するんですね。小さいことを発見するんです。だから今ここで、それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためですと、こういうふうに言ってるんです。自分では耐えられないと思っても、イエス様がそれ以上の試練と苦難に遭われたんですよね。ある意味で自分よりも最悪の状況に行ってるわけなんですよ。で、私がもう、何年行ってるかな、もう10回ぐらい行ったかな、宣教会議が毎年1月にあるんですね。カルバリーチャペルの宣教会議があってですね、それで、初め行く時はですね、すごくちょっと恐る恐るだったんですね。まあ、自分も別に、たくさんの人を救いに導いてるわけではなくて、本当に何をやってるのかなっていうふうに悩んでいてですね、そしたらですね、パスターチャック・スミスが出てきてですね、最初に慰めのメッセージで、第2コリントの1章からですね、そして、彼から始まりですね、続くこのスピーカーがですね、いかに自分ができていないかとかですね、そういう話をするわけですね。今ではドイツでもう本当に大きな教会になっている人、今でもドイツ語を話せないという、なんか不思議な人なんですけれども 大きな教会になっていますが、彼はただ祈りをしただけで数ヶ月が過ぎて、そして宣教のですね、報告をすることもできず、祈ってるとしか言えなかったと。という、今でもそういう、いかに大変か。例えば、辞めたいと思った人って言ったら、ほとんど全員が挙げます。どこでも大変なんです。で、ある人がこう言いました。人の落胆を見て励まされるよねって そうなんですね。自分だけがこういうふうになってるんだと思ったら、自分よりももっと大変な人がいるっていうことが分かって、あ、信仰の競争を走っていかなければいけないんだって。で、その筆頭におられる方がイエス様ご自身なんです。自分がこれだけ大変だと思ったら、イエス様もっとひどい辱めを受けておられるわけなんです。あ、だったら大丈夫じゃないかと、このように今励ましを与えようとしているわけなんですね。そして4節で、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。主が、そうですね、罪人の犯行を忍ばれて血を流されました。で、使徒パウルも迫害に遭い、この身にイエスの焼印を帯びている。もう実際に鞭打ちのですね、この跡が残っているわけです。でも、あなた方は殉教者が出ているところまでは行っていないよねって、こういうふうに言っているんですよ。証人のもともとのギリシャ語の意味は殉教でありますが、そこまで至っていないのに、途中でもうこれは耐えられないと言ってやめてしまうのはいかがなものでしょうかという話を今ここでしてるんです。で、まあ、私は以前、どこかで話したかと思いますが、まあ、いろんなところで話してるので分かんないんですけども、日本において、戦時中の日本のキリスト教が、どうなったかって言いますと、迫害する前に、迫害に至るまで、ね、迫害にまで至る前に、妥協という道を選んでしまったと。で、これが、多かれ少なかれ、今の教会の中でも起こっている。なんで迫害が起こっていないのか。それは、その前に妥協しているから起こってないんです。で、結構、こう、今は、ね、日本が右傾化してるとか言ってですね、まあ、キリスト教会の中でもいろいろ叫んでるんですけれども、で、私はちょっとですね、ちょっと前のめりすぎてないかなって思うんですね。まあ、だからといってね、彼らのこと批判してはいけないんですけれども、まあ、批判しちゃってるかな。前のめりすぎてるなって思うんですね。その前にすることってたくさんあるんですよ。妥協を選んでしまうことによって迫害が起こらない。もし迫害が起こるんだったらば、それだけ効果を得ている、つまりリバイバルが起こっている証拠なんです。で、私は申し訳ないと思っているのは NHK の方で、ちょっと話がですね、脱線しますが、インターネットでですね、 NHK キリスト教ってやるとですね、 NHK を批判している、ね、
あのものが出てきます。この頃あの大河ドラマで2年連続クリスチャンをですね、あの今はカトリックの大名ですけれども扱っていて、でことあるごとにキリスト教の何らかのニュースがあったりですね、布教活動してるってですね。あのそこまで言われるようになったら、あの本当にあれですね、影響力を持っているわけなんですよね。でその前にですね、日本というのは、まあ現代社会って言った方がいいと思います。日本というよりも、迫害という種類が変わっています。それはね、無関心という迫害っていうことをある人が言いました。無関心による迫害だ。伝道するとイエス様を伝えると、あ、素晴らしいですね、でも私には関係ありません、そこでバイバイ。でこれってある意味でものすごい大きな迫害なんです。でそこで自分は迫害を受けていないと思っているので、いつの間にか自分もそれに慣れてしまっていて、そして霊的な実質を、このとこうだから取られていってしまっている、サタンによって、その霊的な実質っていうのを取られていってしまっているという、そういう、まあ、孤独というか、こう無視されるというか、何もなかったかのように動かれるというか、まあ、その中でキリスト者として何をしていけばいいのかがこう分からないというですね、その迫害をある意味で受けているわけなんです。だから私たちは何が問題かといったら、やはり一節に戻ってこの一切の重荷とまとわりつく罪、これをですね、何なのかと、これを見ていく必要がある。でそれでどんどんどんどん自分がこの罪と戦っていくという必要があります。何であっても、何があっても、自分をこのここで重荷を落としていく、捨てていくということですね。これをしていく必要がある。これ抵抗という言葉は、一切妥協しない、反抗するという、英語だとアンタゴニズムという言葉が元々の意味でですね、そういう意味で使われているわけなんですね。で罪との戦いにおいて迫害というのは、苦しみというのは大きな役目を果たしてくれます。生活の中でどうしても捨てることのできない、こびりついている罪があっても、信仰の戦いの中で今戦っているんだという、そのこう厳しい状況というのを知っていくにつれて、自分に身についているものを、これをもてあそんでる暇なんかないんだ、これ捨てないとまずいんだということに気づくわけなんです。ペテロの1章の第1のペテロの4章の1節と2節に、このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。迫害を受けている人たちというのは、見事に罪との関わりを断つことができる。神の御心のために過ごすようになることができるようになっていくわけです。こういう効果があります。で、次から、5節から、とても大事な神様の働き、取り扱い、これが神の懲らしめです。神のしつけ、神の訓練と言い換えてもいいです。子が大きくなる時に父が訓練を与え、そしてその子が大人に成長するように、私たちも困難という神の訓練によって霊的成熟に向かうという内容になってきます。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、父の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。これ箴言の3章の11節12節にある言葉で、 まず著者、このヘブル書の著者が指摘しているのが、この進めを忘れていると。でこの進めというのは子供だけではなくて、文字通りの子供だけではなくて、あなた方に向かって子供に対するように言ってですね、私たちに向かって話しているんだよと。でこれをですね、私たちしばしば忘れてしまうんですね。自分が救われた時にですね、実は自分に苦しみがあったからこそ、あるいは途中で信仰的に復興したというのは、苦しみがあったからこそですね、今の自分がいるっていうことが思い出せると思うんですよ。でそれはですね、神が愛しておられたからなんです。神様が与えてくださった賜物なんですね。ところが試練が来ると忘れてしまう。苦しみが与えられているのは、今自分が神様が自分に敵対しているんだというふうに思ってしまうんですよ。何か良いことが起こると神様が自分をよく思っていて、味方してくださっているという印だと思って、そうでないと敵対しているというふうに思うんですね。違うんですよ。ローマの8章の30節に、神が私の味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。で神パウロが言っているのは、これが患難とか苦しみとか迫害とか飢えとか裸とか危険とか、その中で彼がこの話をしているんですね。神は味方なんですね。十字架にあってその敵意は取り除かれたんです。和解の実を神様が与えておられて、だからむしろこのような苦しみが起こるということは、神が愛していることなんですよ。ここなんです。すごい大事です。このようなことが起こるのは、父として神が愛しているからなんです。子供としてその愛の関係が進化する、深まっていくために与えられているわけなんです。でこれが一つ目のその進めというか戒めですよね。忘れてるよ。でもう一つが、弱り果ててはならないよ。五節に書いてますが、訓練を受けると時にくじけますよね。でもくじけちゃいかんよということを話しています。でそれがまあずっとね、この1節から12章の1節から書いてるわけですけれども、そして7節、訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることを知らない、しない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。実は、私はこの言葉を、この実はヘブル書のこの5節からの言葉はですね、僕の救いの言葉なんです。なぜか、地上の父から懲らしめを受けた覚えがないからなんです。で、父親から懲らしめられないとどういうことが起こるかと言いますと、善悪の判断基準が与えられてないんですよ。そうするとね、境界線がどこにあるか、どこまでやっていく、よくて悪いのかという境界線が分からなくなっていくんですね。非常に不安になります。で、自分なりに規則を自分で作っていくんですが、どこからどこまでが正しいか分からないので自信が持てず、それでうつ状態に陥りました。成熟する、その訓練を受けるというのは、この善悪を教えてあげるということに他ならないんですね。ヘブル書の5章の14節、以前学んだところに、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものですと。良いものと悪いものを見分けることができるというのが成熟の表れであって、それは訓練によって行っていき、それが父が行うものなんだよということなんですね。だからイエス様が、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、憎んでるから叱ったりって書いてないんですね。愛しているから叱ったりなんですよ。で9節、さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのことを、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。私たちが父から怒られるときに、お父さんから怒られるときに、それでも子供は父を憎まないで、むしろ尊敬して従っていった。 わけなんですよね。だと思うんですよ。少なくても私たちの教会に来ているね、あのちっちゃな男の子はお父さんを愛している姿は見ています。でもお父さんはしっかり怒ってますよね。なおさらのことですね、霊の父である神に対して私たちは尊敬し服従して生きなければいけないじゃないですかと、こう言ってるわけですね。で、不思議なことに私たちはしばしば神様には甘えることのできる存在だと捉えるわけなんですね。で、普通の生活、肉の家族とか、まあ、会社でもいいんですけども、そういう人たちの言うところではこの誰かが言っていることには尽くしていくことができる、服従することはできるんだけど、神に対してはなんか自分の願いを聞いてもらうだけの存在にしてしようとしまうんです。ヘブル書の著者はそのそれ違う、反対でしょうと。地上で権威にちゃんと従って服従しているんだったらば、なおさらのことを父なる神に対しては父に対して天の父に対しては服従しなければいけないでしょうってこう言うんですね。ということなんですね。で、私たちね、甘えていいんですよ。例えばね、詩篇のダビデの祈りは不平や不満やですね、でもね、不平不満を神様に対して話しているときには神を信頼しているという前提があって話しているんです。でもそれがなかった不平や不満というのがあの荒野にいたイスラエルの民であって、不信の罪と書いてありますけれども、なんでこんなことをするんですかと、もう神はそんな方ではないというふうに決めつけて、こうあるべきだというふうに決めつけて、自分が置かれている状況に反発して不平を鳴らしているわけなんですね。で、これが甘えで、これは神の姿ではない。大事なのが服従であります。自分の権利、自分の可能性、自分の尊厳、自分が高められていく世の中に私たちは生きています。で、これは終わりの日には反キリストの霊そのものなんです。ダニエル書の7章にですね、この小さな角が出てきてですね、そして口を持ってですね、目の人間の目を持って、そして大きなことを語る口だったっていうんですね。で、これがこの天におられる意図高き方を冒涜する口であり、このようにして自分を高めていくという大きな流れの中に私たちは生きています。しかしキリスト者はその正反対であり、キリストが神の身分でやられたのに、それに固執せずに人の姿をとって仕えられたと同じように、徹底的に服従の生活であって、でもその服従というのも父なる神に愛されて父なる神を愛するという中の服従、またはより頼んでいくという中でこの地上を歩んで生きていくんだよということであります。10節、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。9節は霊の、この地上の父と霊の父の類似点が書かれてますけど、ここはですね、相違点に書かれてますね。肉の父の訓練って完璧じゃないんですよね。誤って叱ってしまう、または一時的な怒りの衝動によって叱ってしまう時もあるでしょう。これは人間の父の限界であります。子供のことを思ってしてでもやはり自分が入ってきてしまう。だから、まあ懲らしめとかしつけという言葉を聞くとですね、父親像をかそのなんですかね、歪んだ父親像っていうんですか、それを神に対しても持ってってしまう、なかなかわからない、父なる神がわからないという、まあ、話は聞きますけれども、そうではないんだよと。それ地上の父はそうだったかもしれないけど、霊の父は見てください、私たちの益のために書いてます。益のためだ。有名な言葉、ローマの8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせて、益としてくださる。で、父なる神の訓練があるわけですね。で、この28節の言葉、続けて読む必要があるんですよ。よく間違えられるんで、続けて読むとこう書いてあります。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。 それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。すべてのことを益としてくださるとあるんですけど、その益となるというのは何かというと、御子の形と同じ姿になるということです。で、御子の形と同じ姿になった私たちが長子である御子を仰ぐようになるということで、これが益になるということで、次にこのご自分の清さに預かることが益となるということなんですね。ね、益となるっていうと、なんか自分に益となるっていうイメージがつきますけども、キリストの似姿になる、そして清さに預かっていくということでありますね。罪を犯した人に対して、時にそれを神の清さを教会が、示さなければいけない時があります。パウロが近親相姦の罪を犯している男についてですね、第一コリントの5章に書いてますけど、あなた方が集まった時、私も霊と共において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。除名をしたということです、教会から。で、これは滅ぼすためではなくて、むしろ救われるため。主の日というのはイエス様が戻って来られる日、教会のために敬虚ですね、戻ってきて来られる、その時には霊が救われるために、今肉を滅ぼしてしまうということがあり得ても仕方がないということなんですね。まあ、これ性病だったのでしょうか分かりませんけれども、ある時には病気になったり、ある時には死んでしまう、まあ、それが懲らしめとしてはあるかもしれませんが、目的は救われるためなんだよと。だから愛を示して優しく振る舞いながらも、罪を犯している人にははっきりと戒めを与えなければいけない、しっかりと戒めを与えなければいけない。で、その戒めを与えるというのは、その人を受け入れてないからではないんです。むしろ受け入れてるんですよ。神様の清さに預からせるためにしていくわけなんです。で、この懲らしめについて分かりやすく話すために、私がしばしば話している私の恥ずかしい話をしますと、私が教会で、教会に通ってですね、会社の帰りの後ですね、祈祷会が一般の、その教会のね、姉妹の自宅で行われていました。で、それが終わるとですね、お昼の食べた後の弁当箱、これを忘れてしまったんですね。で、次週ですね、そこの姉妹の家にまた祈祷会に行ったら、現れてちゃんとですね、洗ってくださってたんですね。で、またしばらくしてまた忘れたんですよ。今度はですね、取っといてくださったんですけれども、食べかすが残ったままで腐ってたんですね。で、それ以降私は忘れずに持って帰るようになりました。で、これがですね、神様の懲らしめの方法であります。清さに預かるためには、自分のしていることの結末を責任を取って味わうようにしていく。そのことによって自分が罪を憎んで自ら罪から離れるようにしていくと。で、もしそれがなかったら、そのまま罪を持ったまま生きるようになってしまう。だから、闇雲に優しくするのが愛ということではない。何かしてあげるだけが愛ではない。何もしない、何も言わないというところにも愛というのは実は存在するのだということなんですね。で、11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平和な義の実を結ばせます。そう、感情面では喜ばしいものではない、悲しいものだよと。その通りですね。でも、それであってもその時は一時的なんだよと言ってます。で、永続的なもの、恒久的なものが、実が2つ書かれてますが、平和の実があります。なんで平和なのか。主の主権のもとにへり下れる、主の権威の中に、神の権威の中に服従できるからなんです。反発ってね、これその時は気持ちは解消されるかもしれません。でも心には不安が残ったままです。
親に反抗的なこの子が心が権威を知らないがゆえにかわいそうなように、神の主権に反発する霊的な子供もかわいそうですね。神に信頼し服従することによって平安を得ることができます。でもう一つが義の実、先ほど話したこれは、この固い食物ですね、義の教えに通じていく良いことと悪いことを見分ける訓練を受けていくということであります。でこの2つを兼ね合わせているのが成熟したクリスチャンといわれる ことですね。安定してるんですよ、安全なんですよ。そして神の憐れみと愛を、実践できる正しさを持っているということです。でこれらの教えに基づいて進めを行います。進めっていうかもう促しっていうかな、ちょうど今ここで、運動のですね、なんかの体操のチームのですね、私がコーチで監督で、はい、行けって言ってですね、こう声をかける、ゴー、ね、それと同じようなことを今ここで著者が行います。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足内の人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためです。リハビリですね、これは。弱った手と衰えた肘、膝があります。この姿を見て、ああ、こんなに弱ってるんだったら無理しない方がいいね。どうですか？むしろ動かした方がまっすぐになるんだよと。足が効かない人もまっすぐな道を作ってその上を歩くようにしたらいいじゃないかと。要は動け、体動かせ。霊的にもそうです。自分はくじけてしまっているかもしれない。霊はどうすればよいか悩んでるかもしれない。その時に何やってんだ、私の言うことに従いなさい。いや私はまだこんな悩みがあるんです、まだできません。違うんですね、むしろ前に出て進むわけなんです。そうすれば足内の人がイエス様の呼びかけによって立ち上がったのと同じように、その足が逆に癒されるんですね。癒されるためですと今ここに書いてあります。私たちが心に傷を受けているときに、この主からの懲らしめが傷どころかむしろ深い癒しを与えてくれます。エレミヤ書にも平和だ平和だと言いながらその傷をですね軽々しく癒しているのが偽預言者だと言ってるんですよね。でそのそこに書いてある平和だ平和だと言ってるのはですね、ちょうど深い傷があって、もう何て言うのかな、こう深い傷があるのに上の部分だけ表面のところだけこう塗っていくっていうですね、そういう意味合いで書かれているんですけれども、あなたは大丈夫だよっていう言葉って大丈夫じゃないんですよ。むしろこの今学んでた、神の懲らしめ、これによって初めて真の癒しが与えられるんだよということですね。14節以降は次回学びましょうですね。ではお祈りします。天のお父様、本当に、こんなにも、なんて言ったらいいでしょうかしよう。あなたの御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉は私たちの魂を生かしてくださって、私たちの魂を清めてくださって、この愛のあなたの励ましを受けることができ、ありがとうございます。主よ、どうかここまではっきりとあなたが最後まで競争で 走り続けることのできる力を与えてくださったことを知ったのですから、神様どうかあなたが残るその1週間の歩みの中で、どうかしよう、私が表面的に、このものが表面的に生きるのではなくて、イエス様が通られたその競争をから目を離さないでいることができるように助けてください。お願いいたします。主よ、そしてまた証を持って日曜日に会うことができますように、どうぞ主よ、お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。